への手紙第1の3章からですね学びますけれども、ここでのテーマはですね、メッセージ題は神の家、神の家です。私たちは前回から公の場における秩序について学んできました。テモテへの手紙というのは牧会者である、牧会者に対する手紙でありますのでですね、ちょっと今までのですねこの手紙とは少し違うわけですね。もっとこう具体的な教会全体をどのように牧していくのかということで取り扱われているんですけども、この一章においてですねパウロは神の憐れみが本当にこの牧会をしていくときに、このミニストリーをしていくときにですね絶対になければいけない、むしろそれを知っているものでなければやっていくことはできないんだと、私は罪人の頭ですとまでパウロは言ったわけですね。でまたその背景になっているのは律法に基づくヘンテコな教えをしている者がいて、それによってかき回していた、こう論争を呼ぶようなことを、この言ってですね、こうそういう中にあったんですね、このエペソの教会ですけれども。でそこでパウロはまず祈りなさいと、まず祈りなさいですね、そして、この王たち、また地位の高い人たちのために祈りなさいですね。ですから教会というのはですね、こうなんていうんですか、こうセクトではないんですね。こう社会の中にあって、こうしっかりと清い良心を持ったですね、この証を立てていくことができるような、こう地に足をついたようなですね、こう存在なんだということなんですね。ですからこの国というものからも離れてはいないですね。その国の下にある機関ということでは絶対、僕そういう話を今しているのではなくてですね、この全てのものの権威は神から来たということを認めて、それでその秩序の中で静かに穏やかにこの行っていくということが必要であるわけですね。そしてそのことをまずパウロは話して、その後に男と女のところにある秩序、この教会の公の場における秩序なんですけれども、この女性が、男は争ったりするのが弱さなんですけど、女性はこう自分のこう、こう着飾ることですね、そういう弱さがあるし、あと自分が教えたいとか自分が何か話したいとか、こうもちろん話しちゃいけないということではなくてですね、この全体の秩序の中で、このリーダーシップの中でですね、こう自分がこの出てくるということがあってはいけないんだということをパウロは話していました。そして3章もこの続きなわけなんですね。この全て この事柄における公の場において、それを責任者である、治める方のですね、立場の人がどのような資格を持っていなければいけないのかということです。監督という言葉と、また執事という言葉が出てきます。それでは読みます。一節ですけれども、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、それは素晴らしい仕事を求めることであるという言葉は真実です。監督の職ですね。新約聖書において、教会における指導的な働きの職務として3つの言葉が出てきます。監督、長老、そして牧者ですね。今牧師っていう言葉が使われてますけども、正確には牧者ですね。牧師っていうと師と呼ばれてはいけませんという言葉があるぐらいですから、私はあまり好きではないんですけども、日本ではね、そういう言葉しか使われてないので牧師という言葉で使いますけども、牧者ですね。でこれ3つの言葉が使われます。で監督というのは、文字通り監督をしているということであり、教会の全体的な責任者ということですね。で長老の意味しているところは、町の長老というふうに言ってもいいかもしれませんけれども、霊的な権威を持っているということになります。霊的な権威が与えられている、また人々の模範というか、そうですね、模範として立てられている人であります。で牧者は、その通りですね、牧す、羊を養うですね、信徒たちを 養っていく、養い育てる働きをする、まあ御言葉によって養っていくわけですけれども、そのような働きがある。そしてちょっと言うの忘れましたけれども、もう一つ執事というのがありますね。執事というのは教会における職務ですね。具体的なしなければいけないこう物質的なことですに携わっていくわけですけれども、初めのこの3つ、監督、長老、また牧者ですけれども、聖書を見ていくとですね、この3つは同じ人々であることがわかります。テトスへの手紙では長老たちを任命するということをパウロは話しているんですけれども、その長老たちが監督と呼ばれているんですね。これ1章の7節に書いてありますが、監督と呼ばれています。そして使徒の働きの20章にエペソの教会の長老たちがミレトに集まって、そしてパウロがその長老たちに話している場面があります。28節を読むとこう書いてありますが、あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるためにあなた方を群れの監督にお立てになったのです。この3つが全て含まれているんですね。ですからどのような働きという、まあ、働きの面での違いであって、まあ、同じ人が行っているということになります。ですね、そして、この、まあ、目に見える教会、まあ、実際のこの実際というか、まあ、そうですね、今存在する教会のですね、教会政治においては、まあ、3つのスタイルがあるんですけれども、監督制というのと長老制というのと改修制ですね。監督制というのは牧師に教会の意思決定が与えられて、神様が牧師が神様に導かれることによって牧師が教会全体を導いていくという制度です。長老制というのはこの教会が導かれていくときに長老たちがいるわけなんです、牧師の他に。でその長老たちが教会全体の指揮を取っていく、まあ、運営ですね、この決定権を持っているということです。で改修制は改修に教会を導く権限が与えられているわけですね。ですから牧師を雇うとか解雇するとかですね、まあ、全て改修、ですね、この全ての決定事項ですね、この、まあ、いわゆる民主制と同じですね、このボートって投票によってですね、によって決めていくわけですけれども、まあ、今言ったことっていうのは、まあ、今私が聖書の中から説明したように、まあ、必ずしも聖書からそのままっていうことではなくてですね、実際にこの教会を営んでいかなければいけないときに、どの部分を強調していくかということによって、まあ、変わってくるわけですけれども、まあ、そういうことで、教会というのは、まあ、秩序があり政治があるんだということをですね、知っていかなければいけないです。そしてこの監督の人たちが、まあ、特別な資格がなければいけないわけなんですけれども、まずですね、ここでパウロは監督の職に就きたいと思うなら素晴らしい仕事を求めることであると言ってるんですね。で監督の職に就く人はその職に就きたいという願いが与えられます。他の人たちにあなたは牧師になるのにふさわしいかというふうに言われてんですね。でもその人がその気がなかったらそれは違うんですよね。また、牧師の父親が牧師が父親が牧師だからということで息子が牧師になるとかですね、そういうことでもなくて、あくまでも自分自身に神様から与えられた願いがあるわけですね。でその願いがあって、この監督の、まあ、職というのがまずあるわけです。そして次に監督についての資格ですけれども、読みますね。ですから監督はこういう人でなければなりません。すなわち非難されるところがなく一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く 品位があり、よくもてなし、教える能力があり、酒飲みでなく暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲で、ここでちょっと止めますけれども、ここでパウロが強調していることは外からの評判です。外から見ているものですね。非難されるところがあってはいけないということですけれども、これは罪を犯したことがないということではないわけですね。パウロは私は罪人の頭ですと言っています。それではそういうことではないわけです。監督の人はその完璧からは程遠い人であるわけで、神の憐れみによって生きていくことを知っている人こそこの務めに預かることができるわけです。ここで言っている非難されるところがなくということは、具体的に表に見える形で 2,3 人の証人がいて、この人はこういう具体的に間違ったことをしているということがないということですね。もっとこう具体的に外に見える形でということをここで言っているわけなんです。そして今読んだところでは、この前半部分ですね、この一人の妻の夫であり、自分を制し慎み深く、品位があり、よくもてなし、教える能力がありというのは、これは肯定的な積極的な、まあ、資格の方ですね。で次にこの3節のところはもっとこう何て言うんですかね、問題がないっていうか、この問題がこう列挙されてるわけですけども、この肯定的な方を見てみますね。一人の妻の夫でありっていうことです。これは妻を持ってはいけない、妻を持っていない独身者がこの監督につくことはできないということではないです。パウロは独身者ですね。そういうことではないんです。このエペソの町、またギリシャとローマの文化の中では、一人以上の女を持つことが当たり前だったわけですね。妻と妾、あとはまた遊女ですね、売春婦とか、当たり前だったわけです。けれどもパウロは一人でなければいけないということをここで強調しているわけです。そして自分を制しとあります。自分を制するというのはここでは感情面の安定に関わってきます。感情面の安定です。教会においていろいろな不安定要因が出てくるわけですね。経済的に大変になってくるとか、また分裂の騒ぎがあったりとか、またいろいろなこう仕事というか、この職務についているうちに家族にしわ寄せが来たりとかですね、この監督をしている人にはいろいろなプレッシャーが来ます。でその時に自暴自棄になったり、またこのですね、心を騒がせる、感情を騒がせるということをがなく、主にあってこの心の安寧をいただいて、そして常にバランスを保っている状態ですね。でこれが問われるわけです。次に慎み深くとあります。これは知性における明晰さですね。実際に教会を運営していくときに、具体的にさまざまな事柄を考えていかなければいけない。総合的に長期的な視野に立って主の知恵をいただいていかなければいけないわけですね。そこでですね、今自分がこういうふうな気分になっているからといって、その気分で物事を動かしていくということはできないわけですね。もう本当にこう明晰なこの判断力と思考力を持っていなければいけないわけです。これが慎み深くです。品位がありというのは、なんかちょっと日本語はあれですね、語弊がありますけどね、上手に動いていくって言ったらいいでしょうかね。行動面のことですね。思いの中だけではなくて、 実際の行動力も伴っているということですね。で次、よくもてなしです。活動的な人でなければいけません。まあ開放的って言ってもいいかもしれませんね。こう人がやってきてもですね、私は内気ですからと言ってですね、何も喋らないでではなくてですね、旅人をもてなしなさいという言葉もありますけれども、いつもこう人々、新しく来た人とか、またやってくる人々に対して、この本当にもてなしていくということが必要になってくるわけですね。次に、教える能力がありです。教える能力です。御言葉の真理をまっすぐに解き明かす、ことができなければ監督の職に就くことはできない。牧師は御言葉を語ることができなきゃいけない、教えられなければいけないわけなんです。次に3節は、酒飲み、暴力を振るわず、恩和で争わず、金銭に無欲でとありますけれども、典型的な問題ですね。酒、暴力、争い、金銭、これらの問題がある人はこの資格はないわけですね。そういう問題から離れていなければいけない。まず酒飲みですけれども、これ文化的な背景があります。水がそれほどきれいにされていなかったので、殺菌作用としてブドウ酒を混入して飲んでいました。で、薬としても飲んでました。ですから少量のブドウ酒を飲みなさいとパウロが手元に言っているほどだったんですね。で、ここでパウロが言っているのは、酒飲みというのは酒自体を楽しむこと、まあ少し酔うことも含めた酒を楽しむことです。で、この酒飲みであってはいけないんだということなんですね。これって先ほどのですね、この慎み深くと関わってくるんですけれども、非常にこう明晰に考えていかなければいけない立場にいるわけですね。ですからそういうこともあり、酒飲みであってはいけない。次に、暴力を振るってはいけない。これ当然のことだと思うんですけれども、そうじゃない人もいるからそういうふうに言ってるんでしょうけどもね。おそらく手元にこれだけのこと言ってるということは、エペソの教会でこういうことがあったのかもしれませんよね。暴力を振るわず、で、恩和でってあります。ことさらに主張しない人です。論争を避けなさいっていう言葉が、このパウロは手元に対して言ってますけれども、これですね、自分自身をですね、この思っているものをことさらに主張していかないで、相手の話を聞いてまとめていくという必要があるわけですね。ですから一匹狼になってですね、こうどんどんどんどんこう物事を自分で引っ張って動かしていくような人であってはいけないわけですね。常にこう相手の言っていることを受け止めていく、これは妥協するということでは決してないわけです。妥協するということではないです。私たちの牧師はチャックですけれども、ジーザスオンリーっていうですね、異端のですね、こう団体があるんですけど、その異端のですね、人たちがですね、教会の中にいたんですね。その傾いていっちゃったっていうのかな、その教えの中に、その一部の人がですね。で、そしてその人たちはですね、イエスの名によらなければのバプテスマでなければ有効ではないと教えたんですね。父と子と聖霊ではないんですね。イエスの名によってって言って、そして三位一体を信じてないんですね。父なる神もイエスであり、聖霊もイエスであるっていうふうに教えていたわけです。そのような人たちがいてですね、その人たちはこう御言葉をですね、こうどんどんどんどん出していって、ほらこの通りじゃないか、この通りじゃないかって言って、こう問い詰める感じでこう説得していくわけですね。で、その時にチャックは争わなかったんですね。御言葉そのものはその通りなんですね。それでとうなずいてただけなんです。でも日曜学校においてその問題が出てきたんですね。で、その時に、この教会のこの日曜学校の教師がですね、牧師のチャックに、こうどうですかと、こういう問題が起こってますって言ってですね、チャックは、その人たちに対してですね、はっきりと、 この自分の意見をですね、静かにしかも決然と言ったんですね。そしてその人たちはものすごく怒って、そして教会から多くの人がですね、影響力があった人たちですから、いなくなったということですね。でここに私はですね、この恩和でというこのことが当てはまるのではないかなと思うんですね。そして次に争わずとありますけども、ここも同じように関わってくるわけですね。今の言ったことと関わってきます。そして金銭に無欲でですね、お金儲けをしようと考えている、この牧師がビジネスと教会を一緒にしてしまうということが、まあ、実際に起こっているわけです。しかしそのようになってはいけない、無欲だということですね。で次読みますね。今度は家庭の話になってきます。自分の家庭をよく治め、十分な威厳を持って子供を従わせている人です。自分自身の家庭を治めることを知らない人がどうして神の教会の世話をすることができるでしょう。家庭は神様のご計画の中で本当に大きな役割を占めていきます。まずここで一人の妻の夫であるということをパウロが話していて、またこのテモテの手紙を読むと面白いんですけれども、この家族のことがたくさん出てくるんですね。家族のことがたくさん出てきます。ですからこのキリスト信仰というのは、この教会という別のものがあって、それで家族があるというものではなくてですね、まず家族というこの神様が立ててくださった制度というものが本当に重要なんだということを教えます。また同時にですね、教会そのものが神の家族、神の家なんだというところにあるわけなんです。2章においては地位の高い人って言ってますから、国のことがありますけれども、御国というのは国ですよね。神の国というのは、ですからその国っていうのも本当に大事に見ていかなければいけない存在であるし、また家族というのも大事に見ていかなければいけない存在なわけです。ここがセクトとかカルトと違うところですよね。こう教会の活動にとてもこうたくさん積極的にさせて、家族のやっていることをないがしろにしていく。でこれは実に起こってくるわけです。例えばご婦人、日本の教会は女の人がとても多いわけですから、この日曜日に旦那さん、日曜日にしか旦那さんはね、奥さんと時間を持つことができないのに教会に行って、そして旦那さんを残してくるっていうことはよくあるわけなんですよね。で、そういうことがだからじゃあ教会に行ってはいけないということでは決してないわけですね。本当に考えていかなければいけない。教会にいて教会の活動を行っていることが霊的では決してないわけなんですね。パウロは家族を世話をできない人は不信者よりも悪いと他の箇所に書いてます。テモテの手紙かテトツの手紙どっちかに書いてあると思いますけども、そのように家族という役割がとても大事になってくる。そしてそれを治めることができないものが神の教会を世話することはできないんだということなんです。で今私が話しているのは自分のことを思いながら話しているんです。このことの大きな間違いに気づいたんですね。教会活動で忙しくなって、妻との時間を持つことが忘れられていた。そして教会に仕えることが敬虔なことであるというふうに思っていました。しかしそれは本末転倒なわけですね。妻との時間を増やして夫婦の仲というのをきちんとして、その健全な関係の中にある中においての教会の奉仕、またそれがなければ教会の中で治めることさえもできないわけですね。これが密接に関わっているわけなんです。で次にパウロは悪魔という言葉を2回も使ってますけれども、監督の資格について続けて話していきます。また信者になったばかりの人であってはいけません。高慢になって悪魔と同じ裁きを受けることにならないためです。また教会外の人々にも評判の良い人でなければいけません。そしりを受け悪魔の罠に陥らないためです。一つ目が信者になったばかりの人であってはいけない。これは高慢になるからだ。で悪魔と同じ裁き、悪魔ってどういう なんで裁きを受けたかっていうと、神になろうとしたという高慢ですよね。だからここでこのように言ってるわけですけども、信者になったばかりの人はですね、何が分かってないかというと、神の憐れみなんです。一緒にまた話に戻るんですけれども、主との歩みを深めれば深めるほど、自分が神の憐れみによって生きているということが分かってきます。分かってきます。でここで多くの間違いをするんですね。クリスチャンはクリスチャンになると良い人間になっていくと思うことなんです。これ大きな間違いです。本当に大きな。でそこでフラストレーションがたまるんです。で偽善が出てくるんです。本当の自分と教会における自分とと乖離が起こってきます。なぜかというと、初めから間違ってるんです。クリスチャンは自分のありのままの姿がさらにさらに分かってきて、いかに自分が神の裁きを受けるにふさわしいものであるか、地獄に行って当然だということがますます分かってくるんです。で、自分が今ここにいてここで存在するのが神の憐れみなんだということが分かり、神により頼まなければいけないということを学んでいく人なんです。自分がますますなくなっていき、神がますます出てくるという、これが成熟ですね。で信者になったばかりの人はそれがなかなかできないということで、これはですね、物理的な信仰歴の話をしているのではないですね。実質的な霊的な神様との触れ合いがどれだけあるかということであります。で具体的にはですね、この信者になったばかりの人がこのもてはやされるということが起こります。どういう場合か分かりますか？有名な人ですね。政治家であるとか、スポーツ界の人とか、またはこう今まで悪さをしていた人とかですね。でそういう人がクリスチャンのマスコミ界において、これは日本だけではありません、アメリカでもそうですけれども、このもてはやされるんです。でこれ早すぎるんです。その人たちは、本当にクリスチャンになったとかもしれないんですけれども、他の新しく信者になったばかりの人と同じなわけですね。訓練を受けなければいけないし、神様との交わりというのを本当に時間をかけて持っていかなければいけないのに、それをしていないために混乱になったり、または信仰から離れていく人がたくさん出てくるんです。これアメリカでもよく起こります。それがここで書かれていることですね。信者になったばかりの人であってはいけないんだ。で次に、教会外の人々にも評判の良い人でなければいけないですね。でそしりを受ける。でこれそしりっていうのも悪魔がすることですね。悪魔は、この教会が、この非難を受けることによって喜ぶわけですね。で先ほども話しましたように、教会というのは地から浮いたような存在ではなくて、しっかりと足を下ろしている存在なわけです。落ち着きがあって秩序があるわけですね。でこの世とは妥協しない。でも地の塩、わかりますか？塩じゃないんですよ。地の塩、世の光なわけです。ですから地に足をついてなければいけない、世の中にいなければいけないわけです。ですね。ですからここで教会外において非難というか、まあこの人はこんなことをやっていると、例えばこのビジネスをやっていてですね、このごまかすようなことをやっている人が監督になっているとかですね、そういうことであってはいけないんだということなんです。こうしてです、これがですね、監督の資格ですね。で次から執事に入ってきますけれども、でこうやって今一つ一つじっくりと見ていくとですね、非常に落ち着きすぎて地味で、なんか義務的という感じがしませんかですね。でいわゆるこの教会の中で、まあ、リーダーシップという話を持ち出すとですね、こうカリスマ性があって、 そして能力があって、そしてこう目立つような感じでというものがもてはやされる傾向がありますけれども、しかし今のところを読むとですね、本当にそういうものが要求されてないんですよね。自分を制し慎み深く品位がありよくもてなし教える能力があるですね。で、家庭がしっかりとしていてですね、で大きな問題がなくとというこの条件がある。なんでかというと、パウロがここでずっと話してました、教会というのは神の教会だ、神の家なんだということですね。自分っていうのは関係ないんですね。監督にとって関係ないわけです。これは後でまた詳しく話しますが、神ご自身が活躍されるところ、神様が生きておられるところであるからなんですね。続けて執事の資格ですけれども、執事というもともとの意味は給仕をする人ですね。使徒行伝の6章に出てきます。ギリシャ語を話すユダヤ人がヘブル語を話すユダヤ人に苦情を申し立てたんですね。ヤモメの配給がなおざりにされているということでした。でその時に人たちはこれを全て取り、この財産とかいろんなものもですね、人たちがいろいろ行っていたんですけれども、これはですね、本当にもう大変になってきたということで、7人の評判の良い人を選んだわけですね。でその時に給仕、このですね、この配給についてですね、いろいろしていく人たちが、この言葉が出てくるんですけれども、これが執事なんです。でこれですね、使えるっていう言葉で出てきます。 serve、 英語ですと serve ですか、同じなんですね。こう動詞化するとですね、羊してるみたいな感じになってくるわけですね。これが羊なんですね。で、羊の資格を見ていきたいと思いますけれども、羊もまたこういう人でなければいけません。金言で二枚舌を使わず、大酒飲みでなく、不正な利を結ぶらず、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。ここで執事もまたと書いてあるところが大事なんですね。で続けて読んでも分かるように、監督と同じような人なんですね。金言というのは人々の尊敬とか信頼を得ることができるということですけれども、監督と同じ資格になります。まあ、この金言というのは、ギリシャ語を調べるとですね、こう地上における義務と責任をしっかりと果たしながら、なおかつ神の国の義というのも最大限に求めている人ということになると思いますけれども、金言なんだ。次に二枚舌を使わず、これよく理解できるんですね。長老がいて、で信者がいます。で具体的なことを取り扱いますね。そうするとですね、都合が悪いことも出てくるわけです。すると長老にはこういうことを言って、信者にはこういうことを言うという誘惑があるわけですね。二枚舌を使う人であってはいけないわけです。大酒飲みですね。先ほど出てきましたね、酒飲みっていうのが出てきました。監督の方は酒飲みではなくてありますね。でこちら大酒飲みではないと、まあ、監督の方がややこの基準が高いですね。で不正な利をむさぼらず、まあ、会計のこととかですね取り扱いますので、不正をしてはいけない。で次にですね、清い良心を持って信仰の奥義を保っている人です。ここが大事ですね。執事という職、これをですね、まあ、他のことでもいいんですけど、具体的に何かしなければいけない必要が教会の中ではたくさん起こってきますね。だからこの具体的なことが必要だから、じゃあ誰でもいいというふうになってしまいがちなんです。教会学校でも同じです。子供たちの子供の世話をする人がいないから、これをするというふうになることが多々ありますね。しかしそれは間違ってます。信仰の奥義を保っている、つまり御言葉に精通していて、で清い良心を持ってとありますから、その御言葉の中に生きているという必要があるわけなんです。霊的な素質が ものすごく必要になります。ですから執事という人も監督と同じようにですね、霊的な成熟さが求められるわけであって、単に必要だからそれを埋めていくということでは決してないわけなんです。ある注釈書を読んだらですね、まあ、これ私も同意できたんですけども、彼はですね教会になかなか来ないから、この奉仕をさせたらちゃんと来るだろうとかっていうのはもう完全に本末転倒なんですね。わかりますか？逆ですよね。本当に本当にこの主との交わりを深めているから奉仕をしていくんですね。このように清い良心を持って信仰の奥義を保っているということですね。でまず審査をさせなさい、受けさせなさい、そして非難される点がなければ執事の職に就かせなさい。審査が必要になるわけですね。本当に簡単に監督もそう、もちろんそうですけども、簡単にこの職を取っていくことはできないんだということであります。で次に、婦人執事も威厳があり、悪行を言わず自分を政治、全てに忠実な人でなければなりませんとありますが、この婦人執事ですけれども、下の方にですね、これ別役として執事の妻とあります。おそらくはこっちの方が正しいのではないかとは思うんですけども、女執事も聖書の中に出てきまして、女執事でもいいかなとは思います。で、ここでも同じように威厳がなければいけない。ですね、人々の尊敬を持つような人でなければいけない。次、悪行を言わずですね、おしゃべりをして噂ですね、いろいろと話していってですね、どんどんどんどんこう女の人の会話って言ったらいいんでしょうか。でそれでおしゃべりをしていけないと、噂を広めてはいけない。そして次に自分を制すですね、これも監督の資格と同じでした。感情における安定を持っている人で、全てに忠実とあります。しっかりと責任を果たすということです。小さなことにおいてもこのですね、しっかりと果たしていく、時間にこう集まる時間にきちんと来るということとかですね、こうすべきことをきちんとしていくという、この忠実さが求められる。で次に、執事は一人の妻の夫であって、子供と家庭をよく治める人でなければなりません。これが全く監督と同じ条件です。で理由があるんです。というのは、執事の務めを立派に果たした人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるからです。執事は執事のままでいるのではなく、良い地方、これは立場が上がるということですね。執事の務めからさらに霊的な務め、伝道者であったり牧者であったり、より大きな務めと主が引き上げてくださるんですよということなんです。執事から始まった人として誰を思い出しますか？ピリポがいました。ピリポはただ食事を与えてた人ですよ。けれどもサマリアに行って伝道をして、多くの人が信じて、そして有名なエチオピアの宦官を導いた人です。そして、この御霊によってワープしてですね、他のところでこの御言葉を述べ伝えていた、で後でパウロに会ったわけですね。4人の娘がいて、女預言者だったんですね、みんながね。そういうふうになる。ピリポが出た。あとはステパノですね。彼も用いられた人ですね。用いられた人です。そして初代教会における殉教者となった人ですね。このように引き上げられていきます。ですからただそこでこの何かをしているということではなくてですね、この霊的な素質の中で行っていくものですから、そしてこの忠実に仕えていく人が初めてこの責任を取っていく監督とかの立場にこのなっていく、このことができるようになるわけですね。これはもう本当にイエス様の原則ですよね。この支配する人ではなく仕えていくリーダーシップ、仕える人になりなさいということであります。そしてパウロは 教会を神の家、また真理の柱、土台と呼んでいます。私は近いうちにあなたのところに行きたいと思いながらもこの手紙を書いています。それはたとえ私が遅くなった場合でも神の家でどのように行動すべきかをあなた方が知っておくためです。神の家とは生ける神の教会のことであり、その教会は真理の柱、また土台です。パウロはですね、今言ったことをテモテのところに行った時に話そうとは思っていたんですけれども、それが万が一遅くなってしまっても大丈夫なようにこのように手紙に書き記しているわけですが、彼は教会を神の家と呼んでます。神が住まわれるところ、神がおられるところで、神がおられるという理由で人々が集まってくるところであるわけです。神を礼拝することが最も大事な事柄であるわけですね。ですから治める人にとってのと治める人が持っていなければいけないことは、落ち着きを持って主から注意をそらすような要素を持たず、例えば酒飲みでないと暴力振らないとかで品性があって自分を制すとかですね、神の栄光を栄光としてそのままこの人々に表していくことができるようなへりくだった要素がなければいけないわけですね。なおかつ人々を導いていかなければいけないような立場にいる人なわけです。主から注意をそらすものを極力除ける人ですね。除ける人です。でここをですね、ちょっと間違ってほしくないんですけれども、ここで間違ってしまうのは、あ、この牧師先生は本当に素晴らしい人ですねということと違うわけなんです。今ここで話していることは本当にこの素質、資格、例えばこの大学を出なければ、あの、ね、大学卒でなければこの、あの会社に入れませんよというような、もう本当にこう客観的な資格の話をしていますですね。でこういうところを外してしまうと、この教会が教会として運営していかないという意味での資格なんです。で信徒の人たちが間違ってはいけないことは、そのようなものを持っている人がなんか素晴らしいクリスチャンだということではないわけなんです。あくまでも焦点は神ご自身なんですね。でこれはあくまでもその良いクリスチャンの素質ではなくて、職務としての資格なんです。そして当然ながらその素質というのは、当然ながらというか素質というのは一緒に書かれていたところですね。神の恵みと憐れみを知っている人なわけですね。だからその人を見るとまた教会全体の中でイエス様がいかに素晴らしいかがもっともっと分かってくるということなんですね。ここの違いをですね、あのこうよく分けておかないと、あの勘違い教会が起こってくるわけなんですね。神の家、生ける神の教会です。神が生きていることを証ししていくところです。そしてパウロはそれが真理の柱と土台だって言ってるんです。建物になぞらえてるわけですね。あのエペソのところにあったでっかい建物もそうですし、ギリシャの建物もそうですけれども、こう柱がでっかいのがあってですね、そして上がこう屋根みたいなのがあってですね、あるわけですね。真理の柱と土台があるわけです。柱というのは教会が御言葉を人々に知らせているですね、私たちはこういうものを信じているという明確な告白があるということですね。そして土台というのは真理からずれないということです。真理をしっかりと保っているということです。偽りの教え、曲がったもの、教えの風に吹き回されることがなくというふうに書いてますけれども、エペソの手紙にはしっかりと真理を保っているということです。妥協しないですね。これが土台です。真理なんだ。そして次にその真理というのは何なのかが書かれています。 確かに偉大なのはこの経験の奥義です。キリストは肉において現れ、霊において義と宣言され、御使いたちに見られ、諸国民の間に述べ伝えられ、世界中で信じられ、栄光のうちに挙げられた。これ一言で言うとキリストの栄光ですね。キリストの御業、キリストの、本性と言ったらいいでしょうかね、神ご自身であるということですね。そのことを、このパウロはここで、この話しているんですけれども、まずキリストは肉において現れとあります。でこれですね、ギリシャ語というのはいろいろな写本があるんですけれども、でどの写本を使うかによって訳も変わってくるんですね。で、キング・ジェームズ・バージョンという英金帝訳が使っているこの写本の方ではですね、神は肉において現れとなっています。わかりますか、受肉ですね。神が肉体を 取られてこの世に現れた。クリスマスが近づいてますけども、諸女マリアからお生まれになったということですね。肉体を持たれた神、インマニュエルなる神です。そしてこの方が義と宣言されたというのがありますけれども、イエス様が神の一人子であることが宣言されました。御霊によってイエス様がバプテスマを受けられた時に、水のバプテスマをヨハネから受けましたね。聖霊が鳩のように下られて、そして上から声がしたわけです。そしてですね、復活の後もそうですね。これによって神の御子と公に宣言されたわけです。次に御使いたちに見られ、御使いたちのミニストリーって結構たくさん出てきましたね。イエス様がおられ、悪魔の誘惑を受けられた後にですね、御使いたちがイエス様を世話し、そして、復活の後にたくさんの御使いが出てきました。イエス様の復活の後にですね、たくさんの御使いが出てきましたね。このように御使いたちに見られていた。諸国民の間に述べ伝えられ、まあ、パウロがやっていることですね。異邦人ですね、いろんな民族と国語を持った人たちに述べ伝えられた。世界中に信じられて栄光のうちに挙げられた。これはイエス様が天に挙げられた、まあ、ちょっとこれ順番が違うんですけどもね、諸国民の間に述べ伝えられて世界中に信じられるというのが、まあ、焦点の後に来たわけですけれども、このように、これがもう本当に基本の基本ではなくて、これこそが真理であり真理の土台なわけです。で4章に入るとそうではない、この惑わす霊と悪霊の教えというのが出てくるわけですね。これにつながっていくわけなんですよ。でこのように本当に健全で、離れていかないですね、地味ですね、非常に地味です。しかしこれが牧会者に求められている、治める人に求められていく、そしてそこでの証は神ご自身であるということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにこの監督と執事の資格を見ながら、いかに神様から注意をそらすような、また神様の皆を汚すような、そしりを受けるようなものから避けていくべきかを見ていくことができましてありがとうございました。天のお父様、どうか私たちがこの秩序ということも考えつつ、そしてこの霊的実質を持ちつつ、この信仰の奥義をしっかりと保ちながら清い良心を持って生きていくことができるようにどうぞお導きください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。